朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の堀江真由です。本日一緒にお届けするのはこちらの音声チーム員です。
神田大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっとロボット風に言ってしまった特に意味ありません。
意味ありません、はい、はい。ということでですね、今回は福井総局と回線をつないでおります、朝日新聞福井総局長兼国際報道部員の乗京正智さんです。乗京さん、よろしくお願いします。
はい、乗京正智です。よろしくお願いします。ちょっと肩書きが長くてすいません
珍しい名前ですよね総局長しながらっていうことなんですね。はい、ということで今回乗京さん、どんなお話をしてもらえますでしょうか。
はい、2月に新しい本を一冊出しました、
はい。
アフガニスタンに赴任していた時とその後、まあ、3年半ぐらいかけまして取材していたテーマで、アフガニスタンで2019年に殺害をされた中村哲さん、ペシャワール会のお医者さんですけれども、その方の、まあ、殺害事件がありまして、それを追跡した取材を、まあ、このポッドキャストでも度か説明してきましたけれども、それを一冊にまとめて出版をしました。
前回の続きからお送りします。
ちょっと話をここで変えてですね、この第8章にですねポッドキャストの内容を加えたっていう話があったと思うんですけれども、はい、これはなんでこうポッドキャストもこう加えようと思ったんですか。
ポッドキャストの話はですね、他にこういうふうに文字起こしが活用されたってことはあるんでしょうか。
だいたい私たちのやつは記事を書いたものをもとにポッドキャストで話すっていう流れの方が主流なので、逆っていうのはあまりないパターンですね。
はい、はい、私がポッドキャストで発信することの意味についてね、まずお話ししたいと思うんです。そうするとポッドキャストで話したことを本にこう返していくっていうことがなぜやったのかっていうことの説明になると思うんですけれども、ポッドキャストに出していただいて発信することの意味の一つ目はですね、私極めて個人的な事情になるんですけれども、皆さんコンプレックスってありますか。
川さんありますか。
それありますよ。え、何今具体的こう言えっていうの。
ねほりはほり表明しようっていう意味ではないんですが。
あ、そうですか。ありますよ。
ありますよね。うん、堀江さんもうちに秘めたコンプレックス。
ありますよ。ありますあります。
ごめんなさい、勝手に決めつけて。私もですね、実はありまして、自分の最大のコンプレックスの中の一つ、まあ一個ではないのでいくつかあるんですが、はい、実は声なんですよ。
へー。声、
自分の声が嫌いだっていう方はね、それなりにうんうんとうなずいてくださってる方もいると思うんですけれども、
そうですね、
人に話す、人前で話す、ましてやその録音したものが世の中に放たれるってことはもう本当にコンプレックスっていうか苦痛というか、
いい声じゃん、
大変なことで、いやそれをですね収録をした後に、うん、神田さんも含めてポッドキャストのメンバーの皆さんとか、あと何よりも視聴者の皆さんがいろんなフォームでね反応してくださって、
はい、
それでゆっくり話すのは悪くないよって言ってくれた方が結構いらっしゃったんです。
そうですね、乗京さんのその喋り方っていうのが、まあこの話の内容が結構理解するのがこう頭で考える部分もすごく多い中で、乗京さんがこうゆっくり喋ってくれることによって自分の中で整理しながらこう進めていけるので、とてもすごく分かりやすいなっていうのと、あと私が聞いてて思ったのは、この乗京さんのね、先ほどの話にもあったんですけど、この静かな怒りとか感情っていうのがすごく伝わってくるなというふうにいつもね聞いてて思いますけどね。
北陸出身の方がもしいらっしゃったら激しく同意してくださると思うんですけれども、うん、やっぱり方言っていうかですね、訛りに対するコンプレックスっていうのは小さい頃からありまして、都市部の大学に出た後とかも人と話すときにですね、うまく通じないとかですね、まどろっこしくなっちゃうとか、いろいろ思うところはあったんですけれども、ポッドキャストに出てよく分かったとか、ゆっくり話すのがいいよっていうふうに言ってくださる声がそれなりにありまして、あ、口頭で思いを伝えるっていうことはこんなに有用なことなのかっていうか、大切なことなのかっていうのをね、改めて気づかされたっていうところがあって、
うん、
まあ発信の、 窓が開かれたって言いましょうかね。これまで書くことに頼ってきたんですけれども、それを口頭でお話しするっていうことも十分やっていけるし、やっていかないといけないなっていうふうに思えたんですよね。
じゃあもうこう自分の声聞くのにはもう抵抗なくなってきたんですか？
いや、今でも抵抗があるんですけれども、はい、それでもやっぱり温かい反応をいただけるので、うん、まず聴者の皆様にありがとうございますってお伝えしたいなというふうに思います。で、それが非常に極めてね、私的な事情ということで、一つ目、ポッドキャストで発信することの意味なんですけれども、
はい、
二つ目は、もう少しジャーナリズムっていうか、取材の広げ方みたいなところに、近いところの話をしていきたいんですけれども、うん、新聞記者として、こう、成熟していく、成長していくときに、私はこの、螺旋状に登っていくイメージを持ってるんです。
螺旋状。
螺旋階段をこう、登っていくように成長していきたいな、というふうに思うんです。
うん、
で、またこいつ何言い出したんだと思ってらっしゃると思うので、ゆっくり話すやつとして聞いていただきたいんですけど、
はい、
螺旋状に登っていく成長曲線っていうのは、分解するとですね、
はい、
垂直方向に登っていく線と、
うん、
あと、円を描くように水平方向に丸を描く展開っていうふうに、二つに分解できると思うんですね、
はい。
で、垂直方向に上に登っていくその垂直展開っていうのは、記者は自身が意識しなくともですね、移動に伴っていろいろな不認知に移動して、でそこでの経験を重ねて、で自分なりにその中で関心があるテーマっていうのを数珠つなぎのように発展させていくと、専門性とか自分の取材のテーマ性みたいなのが徐々にこう厚みを増してできていくと思うんですね。
そうですね。
で、それがその物書きとしての幹を太くするんだと思っています。例えば、うん、大久保真希さんのその児童虐待の話であるとか、その立場が弱い方々のルポルタージュみたいなものは、その典型だと思うんですけれども、
うん、
一方でその新聞だけではなくて、
はい、
いろんなチャンネルで同時発信できるような時代になってますので、
はい、
今度は水平展開の話をするんですけれども、取材の蓄積をこの複数の窓口から同時発信するっていうことができるようになってきました。
うん、
で、私が入社したような駆け出しの頃にはですね、先輩から大きく騒いで小さくまとめろとか、
はい、
同じ話は二度書くな、過程は書かずに結論先にみたいな格言があったんですよ。
ありましたね。
記者の掟として。
はい。
で、それって新聞が情報を独占していた時代で、
うん、
マスコミがマスを対象にしていた時代の掟だったんですね。蛇口は一つだけだったんです。新聞という。
なるほど。じゃあチャンネルは一つだったというか。
チャンネルは一つだった。だけれども、その届け出るマスっていうのが溶け出て、若者層へのリーチが難しくなってきましたね。だからいろんなところに新聞社が水道管を伸ばして、お届けしなければいけなくなってきたと。どれだけ、美味しい美味しい水を作っても、その水道管が伸びていないところには水は届けられないということで、かつての掟っていうのはちょっと変容を迫られまして、
はい、
出し惜しみせずに、重複を承知で、切り口を変えて何度でも書きましょう。大事な話は。
もうさっき言ってたね、同じ話は二度書かないっていうのから180度変わってますね。
逆ですよね。
はい。
大事な話は重複を承知で切り口を変えて何度でも書こうと、そうやって伝えていくんだと。あと、さっきは過程は書かずに結論先にでしたけれども、今では過程で読ませて結論を一緒に導こうっていうような、ね、思考のデジタル記事なんかも増えてますよね。
そうですね。前文でこう結論を書かないっていう風になってたりしますもんね。
で、こういう新しい私たちのこの新しい掟とでも言うんですかね、新しいルールはですね、実は私どこから学んだかっていうと、神田さんが国際報道部の時代に ND 通信っていうのをね、部内で書かれてたんですよ。
何ですか ND 通信って。
これね、神田さんにちょっと説明していただいた方がいいかもしれないですね。
ND はね、ネットディレクターの略なんだよね。
はい。
で、私がつけたんじゃないんですよ。当時の国際報道部長がそういうふうにつけて、うん、なんかさ、英語を扱う部門なのにネットディレクターって、ね、 英語として意味通じないと思うんだけど、デジタルディレクターに変えてもらったんだけど、はい、まあ、ND って頭文字で、
うん、
要は、私がイランから2017年4月に戻ってきた時に、もうとにかく国際ニュースが全然ネットで読まれてないんだと、いうふうに部長が悲鳴を上げてましてね。
うん、
で、お前、それやれ。雑な指示を受けまして、ネットディレクターってのになったんですよ。
はい。
部内でね。
部内で。
おいで、それで、じゃあどうしようってことになって、いろいろ様々ね、試行錯誤が続くんですけれども、まあ、例えば、すごく簡単なとこで言うと、記事はね、いろいろあるじゃないですか。
はい。
中には単身って言って、さっきもね、ちょっと話出てきたけど、15行ぐらい、でね、終わっちゃうような記事もあるんだけど、うん、それにも必ず写真をつけると。
ああ、なるほど。
というのは、インターネットってスマホで見たりするときに、だいたいサムネイルから入ってくんだよね。
そうですね。
記事のタイトルなんかよりも。
うん。
なので、そういうのは必ず必要だし、まあ、もっと言うと、例えばね、これが何々首相、何々大統領の話だったとしても、その人の顔写真だけだと、
はい、
おじさんとかおばさんの写真じゃん。
そうですね。しかも、まあ、いっかってなります
ね。見知らぬ外国人の大谷翔平さんじゃないわけじゃん。はい、
うん、
それはなかなかクリックしてもらえないんで、もう少しこうなんかね、選挙の様子であったりとか、こう写真にも一工夫をしていくと。
うん、
最初はさ、めっちゃ反発が強くって。
そうなんですか。
うん。だってめんどくせえじゃん。
まあそうですね。
写真自分で出さなきゃいけないから、記者が。で、自分で撮ってる場合もあるけど、まあ、のりきょうさんとかはね、写真もうまいけどさ、そうじゃない場合もあるし、撮れない場面もあるんだよね。そういう時は、通信社の写真とかを探さなきゃいけないでしょ。
そうですね。わざわざ引っ張ってきて。
仕事変じゃん。
うん。
でもうね、怒鳴られながらのね、とりわけ先輩方からはですね、お前何様だみたいな感じの非難もありながらやってって、で、感じたのがさ、なんかあれなんだよね。そういうふうに言う、その、都度言うだけじゃどうにもなんないんで、これはもう自分でこうね、週一ペースで
発信を。
そう。特に、まあ自分もイランにいたからわかるんだけど、東京とか日本の常識が全然伝わらないんですよ。会社の雰囲気もわかんないし。
うん、
だから、で、その会社の中にいてもわかんないような、話を社内で取材して、要は出向部にいたらわかんないことをデジタル編集部って当時言ったけど、コンテンツ編成本部に行って取材したりとか、あとビジネスの部門にいる人のとこに、の会議に混ぜてもらったりして、なるほどと。だからこういうふうに、まあこんな数字の見方をしてるんだ、みたいなところを勉強してきて、毎週こう特派員、東京にいる人も含めてね、国際報道部員に伝えるっていうメールマガジンみたいなのを始めたんですよ。
はい。
これが ND 通信っていうやつで、で、それに書いてあったってことかな、のりきょうさん。
そうですね。だから我々がの掟は通用しなくなりつつあると。だから新しい、その理由、この現象をね、数字で説明してくれて、で、その数字を改善していくにはとか、読者にちゃんと読んでもらうためには、こういった工夫が必要なんじゃないかっていうところを、まあ、橋渡ししてくれたのが実は ND 通信で、
うん、
で、その時にはピンと来てなかった人も多かったと思うんですね、私も含めて。
じゃあ、のりきょうさんは、めんどくさいなって思ってた方だったんですか？
そんなことない。
もちろんね、それまでの流儀が変わるわけですから、はい、果たしてその神田さんが言っていることがね、実際にそのインパクトとしてどれぐらい効果があるのかっていうのは、まあ実証されてるわけじゃないんですよ。
うん。確かに。
ですよね。だから試行錯誤で神田さんも書かれていたところはあると思うんですけれども、そこから数年遅れてやっぱり社内でもね、デジタル展開といった形で発信していかないといけないのかっていうことの認識がね、広がってきたと思うんですね。
そうですね。
で最初で言うとね、それこそ奥山さんがいらっしゃったウィズニュースなんかがね、うん、取り組みとして新しくて、当時特派員からもね、ウィズニュースにたくさん記事が出ていたんですけれども、それの先駆けになったのは、さっきもね、神田さんおっしゃられてましたけど、自分で調べに行くとか、
はい、
神田さん自身が書くっていうことで、我々がそれの真似をして、で、記事を書いてったんですよ。それが、最初が、キム・ジョンナムさんの殺害事件の連載っていうのは実はウィズニュースでやったんですね。
あ、そっちが先なんですね。
そうなんです。奥山さんの一本釣りで私がウィズニュースで連載を書いて、で、そこで反応をいただいたので、うん、朝日新聞デジタルに帰ってきて、
はい、
朝日新聞デジタルで反応がいただいたので、朝日新聞紙面に帰ってくるっていう、それまでとは全く逆の 考えられないような、経過をたどってるんです。
そうですね。それまではまず紙面でしたもんね。
はい。で、今、その、ウィズニュースとか、朝日新聞デジタルの話しましたけれども、結局自分が取材したものっていうのを、誰に届けるかっていうところで、紙面だけではなくて、今、朝日新聞デジタルで言うと、連載シリーズだと A ストーリーズっていうのがあります。それから公式ツイッターもあるし、Facebook を作っているところもある。
はい。
で、毎週お届けするニュースレターっていう特派員コラムとかですね、政治の裏側みたいなのね、いろいろ各部ごとに出してますし、動画とか写真、あとこのポッドキャストですね、あと読者の方々とこう触れ合うようなイベントっていうのも最近ポッドキャストもねやってますし、増えてきてますよね、
うん、
私も中村哲さんの事件の関係でイベントを開催して、その時には1500人とか参加してくださったと思うんですけれども、そういった場っていうのはこれまでなかった。
うん。
あと、朝日カルチャーセンターなんかでこう講演をして、それに関心がある方に直接ね、取材成果なんかをお伝えするっていうような場もある。
はい。
で、こういったことを中村さんの殺害事件の取材の蓄積っていうのもやってきて、これが長くなりましたけど水平展開っていうやつですね。
同時に複数のチャンネルで発信すると。
はい。ですからまとめますと、垂直方向と水平方向の2つの、成長の、方向があって、短期中期で言うとその水平方向に取材の成果を複数のチャンネルでお届けするっていうことをやりながら、長期の目線ではその中で自分のテーマ性、専門性っていうのをこう見つけていく、垂直にこう伸びていく、
はい、
ということで、螺旋階段を上るように物書きとして成長していきたいなと。で、それを支えてくれる大きな柱、大きな武器の一つがポッドキャストなんですよね、っていうことなんですね。
今日の番組の感想、誰かと分かち合いたいな。
そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです。連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています。
番組をお聞きのそこのあなた、ちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください。番組をスクロールやタップすると説明文が現れます。そこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます。
皆さん、ツイッターのコミュニティに入ってくれるかな。
いいと。ポッドキャストで発信することの自分なりの意味っていうのはね、今言った大きく分けて2つなんですけれども、じゃあそれをなんで文字起こしをね、本に入れたのかっていう本題の部分で言うと、実は物書きとしては非常に恥ずかしいというか、ああっていう感じかもしれないんですが、かっこ悪いんですけれども、書き言葉よりも話し言葉の方が分かりやすいっていうことにですね、今回気づいてしまったんです。
これ神田さんも思ったりしますか？
漫才を考えてほしいんだけど、漫才ってね、完全に話し言葉じゃないですか。
はい。
M1 グランプリとか見たらめっちゃ面白いですよね。
そうですね。
あれ字に起こしたら面白い。
面白くない。
面白くないんだよね。書き起こしたことあるけど。で、なんでじゃあ話し言葉は面白いのかっていうのが、まさにね、多分これからのりきょうさんがなんか喋ってくれるんだと思います。
ハードル上げていただきまして、ありがとうございます。実は失敗談がありまして、食いに来た時にですね、毎週1回ぐらい、2週間に1回のペースもありますけど、福井放送、FBC ラジオで番組をね、持っていてお話しすることがあるんです。うん、でそれの延長で、正月一発目、30分、のりきょうさん時間あげますから、
はい、
自分が話したいテーマで何でもいいですから、一人語りしてくださいっていう。
無茶ぶりだな。
すごい丸投げですね。
おっとと思ったんですけど、そういうコーナーをいただきました。
はい。
果たしてどうしよう。これ困ったなと思ってですね、私がそこで負けてはいけないと思って選んだのが、わかりやすい文章の書き方っていう難しい山を自分で設定したんです。
はい。
で、それを FBC ラジオで30分説明、言語で説明するわけですね。
はい。
これまで分かりやすい文章の書き方っていうのを書いてきた人間が、はい、口頭で説明しないといけないっていう局面を自分で招いてしまったんですよ。
なるほど。
で、その時に FBC ラジオのその 番組の宣伝も兼ねて、事前に私がそこの番組で30分話す内容を要約したものをね、
はい、
テキストでもくださいと、そしたら事前にみんなにこういう要約で話しますので、聞いてくださいね、本番のラジオをっていうふうに宣伝できるというふうに言われたんです。
はい、
で、私は自分がFBC ラジオで30分かけて話す内容を最初に文字で要約して書いたんですよ。で、テキスト版ができましたと。
先にね。
はい。先に文字でいつも通りの方法で記事で書いたんですよ。で、その次にラジオ本番30分たっぷり話すための話し言葉のテキストを書いたんです。それは自分の手元の控えとして。
その時はこう話し言葉に変えてメモしてたってことなんですね。
そう。話し言葉に変えて自分の手元のメモとしてカンペを作ったんです、
はい、
提出用の短い要約と自分の手元用のカンペの話し言葉のバージョン2バージョン作ったんですよ、
はい、
でその手元のカンペの話し言葉バージョンを書き終えた時に気づいてしまったんです。話し言葉のテキストっていうか話し言葉のカンペの方が随分わかりやすいっていう
書き言葉は要約してるのに話し言葉のカンペの方が分かりやすかった。
分かりやすい。ですから最初に私が作ったこれまで新聞記者をやってきてこれが一番分かりやすいはずだと思って作った書き言葉の元のテキストを泣きそうに泣き入れながら削除して、
はい、削除したんですね。
後から作った話し言葉の手元のカンペを提出したんです、
はい、
FBC ラジオに。でそれをそのまま FBC ラジオで30分読み上げたんです。
うん、
で結局自分も自分の流儀で学んできたさっきの掟なんかを使ってですね、分かりやすく書いてきたはずなんですけど、分かりやすい文章を書くっていうテーマを設定したその回で自分が分かりやすく書けてなかったってことが判明しちゃったんですよ。
悲しいですね。
非常に悲しいです。そして今話してて非常に恥ずかしいです、うん、でそのカンペのやつを見たらですね、やっぱり端的で分かりやすいんですよね、話し言葉にして伝えようとすると、
うん、
で書き言葉の時はですね、どうしても書きながら自分にチェックをしながら書いてるような感じなんですよね。自分で読んでこれ分かるかなと、はい、でも話し言葉で書く時って誰か何も知らない第三者をイメージしながら書く、そういう脳のこう機能で書いてる気がするんです、
はい、
だから書き言葉よりも話し言葉で書いた方が分かりやすいんじゃないかと。で今回ですね、この本を執筆してる過程で編集者さんと話しててですね、
はい、
その編集者さんは前の本の時にちょっと関係した編集者さんなんですけど、記者の書く本は大抵面白くないですよねって言われたんです。
なるほど。
これは記者の先輩方から非常にお叱りを受けるかもしれないんですけれども、
はい、
面白くないものが多くなっちゃいがちですよと、
うん、
でそれはなぜかというと、その記者さんというのは短く端的に現象を詰め込むことに注力してきていると、日頃から。
そうですね。もう文字数限られた中でっていうやってきた人たちばっかりですからね。
でしかもそれを記事に載せて連載をしたものをそのまま本として出版してもそれは読者には届きませんよと、はっきり言ってくれたんですね。でもそれを読む方々というのは その取材をしようとしたその動機であったり、その展開のところの情緒であったり行間であったりっていう脂身のところを読んでいるんだと、
うん、
結論ばかり求めてるわけじゃないんだよというふうに言われて、ああそうだったなと、話し言葉のところは時にはそれをちゃんと補ってたよなっていうふうに思うんですね。
はい。
こういう話をしてて私このキーポイントだなと思うのはですね、いつどこで誰が何をしたっていうその端的な結論を求める、まあ、新聞的な書き方に加えてやっぱり大事なのは、うん、なぜとどのようにだと思うんですよ。いつどこで誰が何をしただけじゃなくて、なぜとどのようにが本当に大事だと思うんですね。なぜかっていうと、それは発表で出てこない、
うん、
なぜとどのようにはあえて誰かが時間をかけて調べないと出てこない情報だからなんですよね。
確かに。
でこのポッドキャストではなぜとどのようにに神田さんとかですね、堀江さんがずかずか踏み込んで話をさせるんですよね。我々はそこをほじくられて、それを説明しないといけない、
うん。
だから、ユニークで他にない納得感があるコンテンツっていうのがね、 生まれてくると思うんですよね。なぜとどのようにっていうところの説明が尽くされているかどうかっていうことだと思うんですよ。
より話に深みが出るっていうことですかね。
そうですね。本を書いていく中でさっきの編集者さんの言葉とかもあって、 FBC ラジオでの失敗っていうのもあって、本のどこかでなぜとどのようにっていうのをちゃんと補足しないとファクトだけを並べても伝わらないんじゃないかっていう思いがあって、
はい、
さてどうしようかと思った時にポッドキャストを聞き直した時があったんです、たまたま。で、あれこれじゃんっていうふうに気づいてしまって。
じゃあもともとはポッドキャストは入れる予定はなかったんですか、当初は。
なかったんです、なかったんですが、ここのところポッドキャストでどんなふうに表現しただろうかっていうので、ポッドキャストにこう話し言葉に立ち返った瞬間があったんですよ、
はい、
書いていて筆が止まった時に、
うん、
で流れでその他も聞いたら、おや待てよと、こっちの方が分かりやすいではないかというふうに気づいたところがあって、で神田さんにそこからすぐ連絡をして、
うん、
ポッドキャストの要約をですね本に付け加えてもいいですかと恐る恐る聞いたら、うん、やってよと
恐る恐るだったんですか。
そんなことなかったよね。
でその時に問題になったのが神田さんのあの肩書き長い問題で
君よ
くない肩書き複数ある問題でどれにすればいいだろうなっていうね、もう一悶着ありましたけど
悶着してない
はい、まあ、あの音声も活字もということで、そのハイブリッド、先ほど言ってたその水平展開の、まあ、一つの証として今回あの文字起こしを収録したいなというふうに思いました。
読み終わった後の最後の最後にポッドキャストが出てくるんで、これを読んでさらにまたねこれ読むと聞き直したくなる。
まだかのね、僕も神田っていう名前が聞き手としてね、
はい、
本の中に出てくるっていう初めての体験をしてますけどね。これでももう実はね、あの堀江さんも則京さんもまあひょっとしたらもうご存知かなとも思うけれども、結構ポッドキャストを本にまとめるっていう形の出版って大手の出版社とかでも増えてるんですよね、
うん、
元を正せばそもそも対談の書き起こしみたいなのって雑誌なんかでもねよくあるじゃないですか、
うん、
でもっとさらにこれを今流に進化させたものとして最初からあの本を出すことが目標としてありますと、そのためにわざわざポッドキャスト番組を作ってここではこういう話をします。例えばウェルビーイングの話をします。みたいな立て付けを作っておいて、二人で話をし、で、今回はこの話をしましょう。今回はこうしましょう。みたいなのをもう章立てみたいな風にして、本にまとめちゃうみたいなのはあるんですよ。
なるほど。やっぱり発信の仕方はね、だいぶ変わってきてますよね。
そうですね。で、あとやっぱりそういう風にして、ポッドキャストなり、ラジオなりを聞いてくださった方っていうのが読者として想定できるっていうのも出版社的にもやっぱりありがたいみたいですね。
なるほどね。この前あのポッドキャストの番組でもポッドキャストの視聴者調査ですかね、どういった層があの聞いてくださっているのかっていう回があったと思うんですけど、うん、
はい、中島さんの市場調査の回ですね、は
い、さっきあの水道のね、水道管をどこに伸ばすのかっていう話につながってくるんですけれども、やっぱり新聞だけでリーチできていない層っていうのがポッドキャストでつながってくるっていうわけですから、やっぱりそこに対してあの思いを届けるってことは怠っちゃいけないのかなというふうに思ってます。
そうですね、今あのポッドキャストを聞いてくれている人がまさに本当10代20代とか若い人がすごくたくさん聞いてくれてるっていうのがね、その調査でも明らかになったので、まあ、そこにリーチするっていう意味でもね、新しい窓口が広げるのかなとか思いますけれどね、
うん、ちなみにさ、はい、さっきのりきょうさんの話の中でウィズニュースでね奥山さんに一本ずられましたって話があったでしょ、
はい、
あれね、元祖一本ずられてるのは私ですからね
自分が先だと。
イランにいた時に、うん、ウィズニュースも本当に最初の頃はもう自転車操業もいいところで、うん、毎日配信する記事がなかったんですよね。
うん、
でどうしたかっていうと、で奥山って、あ、ちなみに奥山翔二郎さんっていうのはこのメディアトークのね月曜日に出てきた伊藤大志さんや私にいじられてるあの奥山さんですけど、
あ、OK ですね。
そうですね。彼が例えば私が書いた長い記事なんかをウィズニュース用に切り貼りして出すみたいなことを勝手に最初始めたんですよ。
うーん、
うん、だって著作権朝日新聞社だから別に大丈夫っていう判断だと思うんですけれども、
はい、
実際、まあ、プラス私は奥山さんとは同期で来やすいってこともあって、うん、私最初ね特に何にも知らされてなかったの。
へえ。
そしたらある日ウィズニュースに私の記事が載ってるわけですよ。あれ何これ
全然乱暴だな
そうそう、本当最初はそこから始まってて、ちなみに当時岡山さんがやってたもう一つの手法が、朝日新聞の記事のデータベースに入ってる写真をたくさんダウンロードしてきて、昔はこんな暮らしをしてましたよねっていう風に昭和写真館みたいなのやってみたりとか朝日新聞の記事をまさにこれもでも言い方を変えればマルチユースなわけですよをやってて、でそのうちになんか私とのこうね何やってんのみたいな感じで接点ができ、
うん、
でちょうどイランにいて私もあのねイランなんかにいるとさ、
はい、
普通に面白いことが日常生活で起きたり社会で起きたりしても記事になんないんだよね。
そうですね、ただでさえこう狭い国際面のやり合
い、
ね、
イランがさ記事に出てくるのってさアメリカに対して文句言ったとかそんな時ばっかりなわけ。あとはまあテロ戦争の類ね、
うん、
でちょっとなんかもっと面白い話もあるわけですよ、
うん
ね、例えばテヘラン市内で自動車の渋滞深刻、これはもうすごいこうね、CO2 の問題にも直結し空気悪いと。どうしたかっていうとこれよくあるんだけどナンバーの一番後ろのね末尾の番号が偶数の日と奇数の日に分けたわけですよ。だから0とか2とか4の人は奇数 B にはテヘラン市内では運転ができません、警察取り締まりで。ただこれ警察が全部取り締まるわけいかないじゃん、
うん、
ちょっとどうするかっていうと日本でも N システムとかオービスとか言いますけれども自動で車両のねナンバー取ってるカメラがあるわけですよ。
はい。
でそれであの違反者があれば罰金を取るってやり方にしたのね、
うん、
そしたらテヘラン市民は賢いもんだからその末尾だけさ隠すんだよね。でただあからさまにその例えばねマジックで塗っちゃったりとかペンキ塗っちゃったりすると後々使えなくなっちゃうでしょ。
そうですね。
だまあテープ貼ったりするとかもあるかもしれないけど例えばヒゲ剃りクリームを塗るとか、
おーすぐ剥がせるように。
そう、あとみんなカメラがある場所知ってるからさそのカメラのある場所に行商人みたいな人が現れてね、
うん、
あここねチェックしてますから私がねあなたの車の後ろ走りますんで、それであのナンバーが隠れるように走りますんでそれで私に終わったらねいくらかくださいみたいな商売が現れたりとか。
詳しいな。
めっちゃおもろいじゃん。
面白いですね。
こういうの乗んないんだよね
確かに紙面ではねなかなか難しそうですけど、
ただこういうのも結局なんでかっていうと政治の締め付けが厳しいからこういう話になってるみたいな話じゃないですかとかっていうのをウィズニュースとかに書いたりするようになっていくうちにだんだんとこうデジタル出稿の面白さみたいに目覚めて、それで言うとね、まあ、のりきょうさんの大傑作が一つありまして、イスラマバード支局長だったのりきょうさんがパキスタンのねゲーセンにいる青年たちが大変な天才揃いだっていうね書きましたよね。
鉄拳のね猛者たちが世界は知らないけれどもうじゃうじゃいたっていう、うん、でそれがやっぱりインターネットがそんなに快適につながってるわけでもないし電気事情も悪いんだけれどもそういった不便な環境下で毎日特訓してるからすごくネットとか電気の環境がいいところに行ったらもう楽々勝っちゃうっていう現象が生じていて、でそれで彗星のごとく現れたアルスラン・アーシ君が私パキスタンの東部ラホールで取材したんですけれども、彼が世界大会でいきなり優勝しちゃって、
すごい、
でこの人は誰なんだっていう話になって、で彼がお立ち台でいや僕レベルの人はパキスタンには5人はいるぜみたいな何驚いてんのみんなみたいな感じのことを言い放って、それでゲーム界隈がざわついて、で奥山さんから一報が来て取材どうだっていうことで私が現地に飛んだという、また奥山さん登場しました、
ね、う
ん、
こういうねこう、まあ、ちなみに赤シャツの街道とかさ、名前も面白いんだけどさ、一番これでしかし受けたのが、ゲーセンの片隅にさ、宗教指導者がいるんだよね。
うん。
なんだっけ、あの人。
あの人は、まあ、一家元持った、近くのおじいさんなんですけど、目をつぶって、瞑想して、私がカメラを構えたら、瞑想を始めたんで、うわ、決まってるな、この人と思いながら、写真撮ったんですけどね。そういう、要はゲームに集中して、その神経の動きっていうかもう0コンマ0何秒みたいなのを争ってやってるんですよね。ボードを叩きながら集中して。 だけれどもそのインターネットのスピードによってはそれがちょっとずれちゃうことがあると、
はい、
もしくは急に電気が落ちて停電で暗くなっちゃったりするとか、横にあのいきなりヒゲモジャのあの宗教指導者が現れて何か唱え始めるとかいうようなその不確定要素に囲まれながら彼らは日々鍛錬してたわけですよ。
いろんな状況をね。
で彼らはその中でも集中して、でそこで負けるとそのゲーム代を全部払わないといけないとか、まあ彼らなりのペナルティーみたいなのもあって、
はい、
切磋琢磨して。でそれで世界大会に出たらもう椅子も机もピカピカなわけですよね。
そんなな
んだったらあのスポンサーがついてあのファーストフードからなんかドリンクから全部飲み放題みたいな、
うん、
で控え室まで与えられてっていうような状況、あの空調も効いてますよね。そんな中ではいどうぞって言われたらそりゃあの力発揮しますよ。
そうですね、それまでの環境に比べたらもうすごいやりやすいしかないですもんね、はい、
そうですね、
はい、ちなみに記事のタイトルが格ゲー業界騒然、パキスタン人が異様に強い理由現地で確かめてみたというタイトルなんで、もし気になった方は読んでみてください。
だからこれなんかもさ、新聞記事にはまずならないし、あの言ってみれば贅肉だらけの文章なんですよ。まあ、のりきょうさんの記事って本当に端正な文章なんだけど、そんな中にもさ遊び心満載なわけよね、うん、こういうのを書くっていう発想がやっぱそもそもなかったよね。
書けないことをたくさん抱えていて、じゃあどうやってそのデジタル含めて発信しないといけないかっていうような悩んでる時に、やっぱウィズニュースみたいな窓口がこう開けて、例えばテヘランで言うとね、ヒジャブでどうやってコスプレしていくかみたいな、若者たちのおしゃれな記事なんかもね、衝撃を持って読みましたけど、ああいったのが、まあ、起爆剤になって、今、朝日新聞デジタルで様々な書き方、あっていいんだっていうふうにね、あの、多様化していった最初のステップだったかなというふうに思いますね。
まあ、だから、ポッドキャストも言ってみれば、そういうのの延長線上にあるわけで、
うん、
あの、私たちがね、普段いじり倒している奥山さんが、我々の元祖だと言っても過言じゃないと。
いやー、本当そうなんですよ。
最先端を走っていらっしゃるということですね。
そうですね、
私は頭が上がらないです。
ちょっと早すぎんだよな。
追いつく頃にっていうこと、
うん、まあ俺らもちょっと早すぎる感あるけどね、うん、もう少しすると会社が追いついてくんじゃないかなとね。でもこうやってのりきょうさんみたいな人が逆にこのジャーナリズムのど本流みたいなところの中村哲さんの殺害事件なんかにもこういう手法を応用してくれてるっていうのはもう大変なね、援軍というか、まあ我々にとってはね、ありがたい話だなっていうことですよ。
今日また励ましていただきましたので、最初のね1点目で話しましたけど、自分のコンプレックスを解き放ってくれたポッドキャストの場ですので、また何か取り上げていただけるように頑張って取材したいと思いました。
はい、はい、またあのいつでも来てください。
はい、
はい、ということでのりきょうさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここまでのりきょうさんとともにですね、お届けしたんですけれども、改めましてのりきょうさん、こちらの本についてですね、お話お願いします。
はい、今年の2月の20日に、発行されました、朝日新聞出版社から中村哲さん殺害事件実行犯の遺言というタイトルの本を出しましたので、ネットあと書店なんかでももう置いてますので、ぜひとお手に取って眺めていただけたらなというふうに思います。
ニュースの現場からで配信された4回分の過去の回ですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、合わせて聞いていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、改めましてのりきょうさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後まで聞いてくださってありがとうございました。今回ですね、のりきょうさんの回を聞いて他の回が気になってるっていうリスナーさんもいらっしゃると思います。概要欄の全文表示をしていただくと、下の方に朝ポキ情報というのがあります。でそちらにですね、出演者検索ができる URL が記載してあります。でこちらはまあリスナーの音叉さんが作ってくださった機能なんですけど、こちらにのりきょうさんのお名前、のりきょうまさともと漢字で記入していただくと、のりきょうさんの過去回が検索できますので、今回の中村さんの回以外にもアフガンの話から忍者の話までね、いろいろありますので、そちらね、あの気になった方はぜひチェックしてみてください。ご感想もお待ちしております。朝日新聞ポッドキャスト、堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。